司会者のおいなりにもありましたが、昨日は森ゆりさんをお迎えしてチャペルコンサートをいたしました。改めてそのコンサート、私も一参加者としておりまして、心を揺さぶられる思いがいたしました。それはゆりさんのですね、この歌とそして証しが本当にこの自分ではなくて神様を証ししていたからであります。その実はコンサートの中でもゆりさんがおっしゃってましたけども、何年かぶりに風邪をひいてしまわれたということをおっしゃってました。そして十分に声が出ない、それでこの歌手としてですね、声が十分出ないというのは致命的でありますから、本当に困って神様にお祈りをしたというふうにこうおっしゃってました。私たちもコンサートが始まる前にお祈りをいたしました。そしてこのコンサートの中でゆりさんはですね、奇跡ですとこうおっしゃいました。本当にこの 100% ではないけれども、この歌えた、本当にこの神様の奇跡だと、そういうふうにこのおっしゃっておられました。祈りというものは決して無駄になることはありません。そのコンサートの中でですね、ゆりさんがイエス・キリストを信じて自分は一度も後悔したことはありませんというふうにこうおっしゃっておられました。皆さんはいかがでありましょうか。イエス様を信じて後悔したことは一度もなかったでしょうか。私はその言葉を聞いて改めて自問自答してみました。自分はどうであっただろう、一度もイエス様を信じてから後悔したことはなかっただろうか。振り返ってみて本当に後悔したことはありませんでした。感謝であります。さて今日の聖書の箇所でありますけれども、表題に題名がついておりますように、イエス様の例え話であります。そしてこれは実のならないイチジクの木の例えと呼ばれている例え話であります。どうしてこのイエス様がこの例え話をなさったのかということでありますけれども、この前のところから続いているわけですね。6節でそしてという言葉がありますので、前のところから続いているわけです。で、前の歌詞は何が言われていたかと言いますと、悔い改める、神様に対して悔い改めるということ、このことの大切さを教えておられました。悔い改めるというのは自分の向きを変えて神様の方を向く、神様の方に立ち返る、そういうことだということをご一緒に学んだわけであります。そしてこの例えを話されたわけであります。で、この、何を言って、どういう話かっていうのはもう説明抜きで、分かりやすいですね。本当にこの読んだ通りであります。ですからこの話自体は極めて分かりやすいわけでありますが、問題はですね、じゃあこの例え話はを通してイエス様は何をおっしゃろうとしているのかということ、これが問題であります。イチジクの木とは何のことなのか、主人、このブドウ園の主人は誰のことなのか、そしてこの園庭というのは誰のことであるのか、ここが問題であるわけであります。そうしますとですね、まずこの例え話の素直にもう一度見てみたいわけですが、ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかったということから始まっています。このブドウというのはですね、日本では甲州ですね、山梨県で甲州ワインというのが知られていますけれども、そんなに一般的ではありませんけれども、このイスラエルではですね、もう古くから ブドウがたくさん栽培されておりました。ですからブドウ園がですね、あちこちにこうあったわけです。でブドウはですね、大変この便利といいますか重宝な果物農作物であるわけですね。まず、このブドウを生のまま食べることができるわけですね。それからこの当時は防腐剤も冷蔵庫も保存技術もない時代でありますから、保存食として干しブドウとして保存食として大変こう重宝な栄養源であったということがあります。それからこれが一番多いのかもしれませんが、ブドウ酒ですね。お酒といったらイスラエルこの当時はブドウ酒であります。このブドウ酒を作るためですから、そういうふうにこの生で食べてよし、保存食として役に立つ、そしてブドウ酒として飲むことができるわけですから、これはもうあちこちでこう普通に栽培されていたわけであります。しかもイスラエルの気候風土、まあ、乾燥地帯ですね、雨の少ない地帯でありますが、そこでも栽培に適したということでありますから、もうたくさんのブドウ園が存在しているわけです。ですからこれはイエス様のお話を聞いているこの人々にとっても非常にですね、頭の中にブドウ園がすぐ思い浮かぶような、そういう題材を用いてイエス様は、まあ、ですから身近なものをお持ちになってお話しなさる、これがイエス様の例え話なんですね。それでブドウ畑を題材にしているわけですけれども、そこにこのブドウ園にイチジクの木を植えておきと書かれています。まあ、ブドウ園にイチジクの木って俺はなんか変だなってこう思う方もあるかもしれませんが、これも普通のことであったそうです。まあ、この今日のブドウ栽培からは考えられないかもしれないんですが、当時のこのイスラエルの方のブドウ栽培というのは、まあ棚を作ったりせずにですね、まあ、乾燥地帯であるということもあるわけで、地面をそのまま這わすという栽培方法ですね。それからあるいはこの立ち木に、立ち木にですね、木に枝をこの、まあ、ブドウの枝というのはつるのように伸びていきますね。それを絡ませるという方法であったそうです。でこのイチジクの木はですね、そのブドウの枝が伸びていく、それを絡ませる立ち木として、よく使われたんだそうですね。ですからブドウ園の中にイチジクの木を植えたっていうのは全然これも普通のことであったそうです。でまあこれ、ね、別にブドウのイチジクの木でなくてもいいわけなんですが、イチジク枝を絡ませるために使うのであればですね、けれどもイチジクの木はご存知のように、実を実らせるわけですね。そのイチジクの木、甘い果実を食べることもできると。ですからブドウの枝を絡ませるものとして用いることができるし、またこの甘いこの実を結ぶこともできるということで、これ一石二鳥というやつですね。そういうことでブドウ園にイチジクの木を植えたというのも、これもごく自然なことであったそうであります。ところがですね、この話はですね、そのブドウ園の主人がですね、そのイチジクの木に実を探しに来たと。ところが実を結んでいない、実がなっていないというわけですね。で7節に行くわけですが、園丁に言うわけですね。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのかと。このように、このブドウ園の主人は園丁に言ったわけであります。まあ、つまりこの、まあ、楽しみにしてですね、実がなるだろうと、まあ、イチジクの木を植えてからですね、実がなるだろうと思われる時から毎年3年も見に来ているのに 一向にこのイチジクの木はブドウの実を結ばないというわけであります。ですから園庭にですね、もう切り倒せと、切り倒しなさいと、もうなんで、無駄に土地を探しておくのかと、こういうふうにこの命令したわけですね。これは道理ですね、その通りであろうかと思います。なんでこのブドウ園にイチジクの木を植えたかというと、先ほど申し上げました通り、このブドウの枝を絡ませる、そういう立ち木としてこう使ったと同時にですね、イチジクの木は比較的簡単に実がなるわけですから、その甘い実を食べる楽しみを持ってこう植えているわけですね。ところがそのイチジクの木がもう今年は実を結ぶはずだが結んでない、今年は実を結ぶはずだが結んでない、今年も結んでいないということになりますと、これはイチジクの木の用をなしていないということになるわけですね。別にこのイチジクの、それだったらイチジクの木でなくても、これは松の木でも柳の木でも何でもいいって話になってしまうわけで、それだったらこんなイチジクの木は切り倒して別のイチジクの木を植えればいいだけの話であります。実際にですね、このそういうことになる、別の木を植えればいいわけなんですね。でこのもう少しこれを解説いたしますと、3年の間も実をつけてないわけですね。もう実がなっていいはずなのに3年も実をつけていない。で仮にですね、大体このイチジクの木にはどういうわけか、どういうわけか全然何年経っても実を結ばないイチジクの木っていうのもあるんだそうです。でそういう木かもしれない、その可能性が高いわけですね。で仮にこの、来年ですね、万が一実をつけたといたしましても、来年食べることはできるんじゃないんです。それはですね、なんでかっていうと、旧約聖書ですね、木頭会でレビ記を学んだ通りでありますけれども、レビ記の19章23節から25節にこのことが書いて、このイチジクの木に限らないんですけども、実のなる木ですね、つまり実がなる木は実が木になり始めてから3年間は収穫してはならんのです。そういう決まりにユダヤ旧約聖書の立法で決められていたの。これ神様起きてですね。じゃあ4年目は食べることができるかといったら、そのレビ記の19章24節に書かれているんですが、4年目はですね、だから3年間は食べることができません。で4年目は神様への、主への感謝の捧げ物とせよと、こう書いてあるわけですね。賛美の捧げ物としなさい。で4年目は神様に捧げるわけなんです。具体的には神殿のレビ人のところに持っていくわけですね。ですから4年目も食べられない。で食べることができるのは5年先なんです。だから来年万が一実がなったといたしましても、このイスラエルの旧約聖書の掟では実際に取って口に入るのは5年先になるわけなんですね。この時から考えてですね、そういうことになるわけであります。で先ほども申し上げたように、本当にどういうわけか実の結ばないこのイチジクの木もあるという、その可能性は高いわけですから、このブドウ園の主人が切り倒せと言ったのは至極もっともな話であります。そうするのが誰もが一番いいと思うわけですね。ですからここまで聞いている人々も何の疑問もなく、そうだよね、この園庭の、園庭ではない、すいません、ブドウ園の主人が言う通り切り倒せばいいよねというふうに自然に聞いていたことでありましょう。ところがですね、問題はそこからであります。8節からであります。ここからですね、常識外れの話になるんです。そもそもイエス様の例え話っていうのは、そんなことありえないよね、 おかしいっていうところが必ずあるわけですね。これは前にも申し上げた通りであります。何が常識外れか、この園庭の言っている答えであります。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。このようにこの園庭は答えているわけであります。で、これはありえないことなんだそうですね。私の恩師である清水敬三先生がですね、あの本の中で書いてます。ありえない。何がありえないかっていうと、イチジクの木には肥料はこの時代イスラエル絶対にやらないんだそうです。まあ、ブドウにもやらないんだそうです。ブドウにやりすぎると枝が徒長してですね、実が豊かに結ばない。イチジクの木にはましては絶対に肥料をやらないんだそうです。ですからこの園庭はですね、そんなイチジクの木に肥料、貴重な肥料をやるために植えてるわけじゃないわけですから、このイチジクの木には肥料をやらない、そのことを聞いている人たちはみんな分かってるわけですね。常識なわけです。ところがこの園庭の答えは、ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。これはありえないんだそうです。異常な話だそうです。つまり、なんでこの園庭はこんなにこのイチジクの木にこだわるのかって話ですね。なんでこれをそもそも切り倒して他の木を植えた方がもう全然それが常識でいいに決まってるわけなのに、この園庭は当然切り倒すべきこのイチジクの木をですねに対して異常なほどのこだわりを持ってるということなんです。ここがおかしい。この話の自然ではない。聞いてる人々も、いや、おかしいなこと言うな、イエス様と、こう思った点であります。で、この結果ですね、園庭がこのように答えた結果、このイチジクの木が来年実を結んだかどうか書かれていません。そこまでイエス様もおっしゃってない。ここで話が終わってるわけなんですね。ということは、この例え話のポイントは、このイチジクの木が結局実を結んだかどうかではないということがわかります。このイエス様のお話になった例え話のポイントですね。そのポイントは、ブドウが結局なったのならないのって、私たちの関心はそっちに行きますが、でもそれがポイントではない。だから途中で話が終えられている。じゃあこの話のポイントはどこにあるのかと言いますと、みんなが聞いている人たちがおかしなこと言うね、イエス様はと思ったであろう。この点、今年もこのまましておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。なぜ肥やしをイチジクにやるのかというところにあるわけですね。つまり、この園庭の異常な言動に焦点をイエス様は当てて話しておられるわけです。切り倒してしまうのが当然のこの実を結ばないイチジクの木に対して、ありえないことに肥料をやるというほど異常に執着しておられる。このことに、このイエス様の話のポイントがあるということが浮き彫りになってくるわけであります。さて、このいうふうに私たちはこの例え話を読んでですね、ちょっと変わった話、なるほど、ちょっと変わった話かもしれませんね、で終わってしまってはですね、この例え話が何の味わいもなくなってしまうわけであります。で、最初にも申し上げましたように、これは例え話でありますから、じゃあ、このイチジクの木というのは、誰のことを例えているのかと、ここに行かなければなりません。このイチジクの木、実を結ばないイチジクの木というのは、 何を指しているのかということであります。でそのことを考えたときに、この例え話は全然人ごとではなくなるわけなんですね。いや、人ごとでなくなるどころの話ではありません。この私のことを言っているんだということを悟りますと、この例え話が実に味わい深いものに変わるわけであります。この実を結ばないイチジクの木、これが私のことである、私たち一人一人のことであるということであります。そしてこのブドウ園の主人というのは、イチジクの木を植えたブドウ園の主人というのが実に神様のことであると。そしてこの園庭というのがイエス様のことだということに気がついたときに、私たちはこの例え話の含んでいる素晴らしいメッセージに目が開かれていくわけであります。私たちも神様によって命を与えられました。ですからこのブドウの木のようにですね、ブドウ園の主人がこのブドウの木を植えたわけであります。で、それはなぜ植えたかというと、実を結ぶことを期待して植えられたわけですね。で、そうやってこう植えられたわけであります。私たちも神様の御心に沿って実を結ぶことを期待されて、この世に生まれた、命を与えられたはずであります。ところが全然これが神様の意思にかなっていない、御心にかなっていないことばかりしている、実を結ばない、この前の箇所の続きということの関連で申し上げますと、全然悔い改めない、神様を信じようとしない、神様の言葉に従おうとしない、これが実を結ばないイチジクの木であります。そのようにこの読めるわけですね。そうしますと、このブドウの木はまさにこの自分のことを言っているということに気がついていくわけであります。ですから全然実を結ばないイチジク、7節で主人が園庭に言った言葉です。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない、だから切り倒せ、なぜ土地を探しておくのか、もっともな話だと私たちは一言のように聞いておりましたけれども、この私が切り倒される、そういう話に直結してくるわけなんですね。で、しかしここでちょっとこの神様の栄光のために付け加えておきますと、何かこれだけ読みますと神様はなんか短気な方だなってこう思う方もいるかもしれませんけども、全然短気ではないんですね。もう3年も待ってるんです、神様。で、この3年というのは文字通りの3年ではもちろんありません。3という数字は聖書によく出てくる数字ですね。3年もう十分、もうこれだけ待てばいいだろうというぐらい待ったということなんです、これは。ですからもうこれだけ待てば、さすがにこれだけ待てば実を結ぶだろうというぐらい待ったというのがこの3年という話なんですね。ですから神様は決して短気じゃないということです。もう十分待たれたんです。私たちが神様を信じて、悔い改めて神様を信じてですね、そして神様のお御心に従って実を結ぶように、もう十分神様は待たれたということがここで言われていることであります。だからそんだけ待ってダメなんだから、もう切り倒せって、こういうもっともな話になるわけなんですね。そうするとこのそこに登場する園庭、これがイエス様のことを指しているわけであります。この先ほど読んだ通りにですね、ご主人様、今年もこのままにしておいてください、木の周りを掘って肥やしをやってみます、肥やしをやるということがイスラエルのこの時代、ブドウ、イチジクの木に肥やしをやるということが決してありえないことであって、ありえないほどのイチジクの木へのこの執着、この言葉を言い換えれば愛着であります。 イチジクの木をこの園庭は愛しているんですね。そんなものを愛してどうすんのというような木を愛しておられるわけです。それが私たちの前に迫ってまいります。ありえないほどの愛をこのイエス様は、この実を結ばない、十分待ったのに実を結ばないイチジクの木に対して注いでいるのがこの園庭、すなわちイエス様であるということであります。私たちが実を結ばない、全然実を結ばない、いや私は神を信じるようになったと思う方も多いと思いますが、ではですね、全身全霊を神を愛し、隣人を自分自身のように愛するというこの神様の御心にかなう人間になったかといえば、全然なっていない自分がいるわけであります。実を結んでいない、ですから切り倒して当然。ところがこの園庭、イエス様は、まあ、異常と思えるほどの、ありえないほどの、この地上の何をもっても例えられないほどの愛を持って、私たち一人一人をですね、愛しておられるということが見えてくるわけであります。しかしお気づきの方もあると思いますが、喜んでばかりもいられないというのは、この例え話には一方でその考えられないほどの愛とともに厳しさも伝わってくるんですね。この園庭、最後に何て言ってるか、9節です。そうすれば来年は実がなるかもしれません、もしそれでもダメなら切り倒してください、もしそれでもダメなら切り倒してください。ありえない日ぐらい、ありえないことですが、イチジクの木に肥料をやる、これもありえないけれども、それでもダメなら切り倒してください。まあさすがにそこまでしたらもう切り倒されても仕方がないよねって誰もが聞いている方が思ったわけですね。この時イエス様のお話を聞いた方ですね。まあそりゃそうだよねと、何事も限度がありますからと、まあ仕方ないということになるわけです。しかしです。私はですね、私はだとしたら私は救われていませんでした。肥料まで私はやっていただいたと自分で思うんですね。ありえないほどの。でもそれでもダメなら切り倒してくださいの、それでもダメな方に私は完全に入っておりました。ですから私は切り倒されていたはずの人間だなと、私はこの例え話を読んだとき思うわけですね。ここまでしていただいても、私はこの話今申し上げた通りだったとしたら、救われなかったと思っております。じゃあなぜ救われたのかっていうことですね。前にも申し上げた通り、私は幼き日に死ぬべきところを牧師先生の祈りによって奇跡的に命を救われ生きました。そしてこのそれなのにですね、やがて神を捨てたばかりではありません、神様を愚弄し続けたわけであります。そういう人間ですから、もう一度死にかけたわけですが、切り倒されて当然、まあ、そこまでやって実を結ばないならもう切り倒されてしょうがない、もしそれでもダメなら切り倒してくださいの方に間違いなく私は入っていたのであります。でもなぜ、切り倒されて当然の私が救われたのか、キリストのもとへまた導かれたのかということでありますけれども、それはイエス様の十字架があったからであります。すなわちこの園庭は、もしそれでもダメなら切り倒してくださいと最後に言っておりますが、もしそれでもダメで、それでもダメだったわけです。ダメだったわけで、切り倒されたのはこの私ではなくて、イエス様ご自身であったということを私は信じています。切り倒されたのは まあ、そこまでさすがにすれば実を結んで当たり前で、まあ、それで切り倒されたら当然ですよねっていう私がですね、切り倒されずに済んだのは、この言葉をおっしゃったイエス様ご自身が私の代わりに切り倒されてくださった。それがイエス様の十字架であります。この十字架による以外に私は絶対に救われませんでした。そのことは断言できるわけであります。救われる値打ちの1ミリもないこの私が、切り倒されて当たり前のですね、ここまで神様に愛され、恩をかけられ、恵まれて、それでも実を結ばなかった私が救われたのは、イエス様の十字架、この言葉をおっしゃって、イエス様ご自身が十字架にかかって切り倒されてくださった。それ以外は考えられないのであります。このことが分かったときに、私はこのイエス様による以外は他の誰も私を救うことはできなかったと確信をしているのであります。ご自分の命を懸けて肥やしをやり、実を結ぶように導いてくださるイエス様、そしてさらにご自分が代わりに切り倒されてくださったイエス様、その方によって私たちが救われることを信じるものであります。そしてこの方が確かにいてくださることを信じるものであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名をあがめます。なんというイエス様の慈しみであり、身代わりの愛でありましょうか。私は言葉もございません。この園庭であるイエス様の無限の愛が、ここにいる一人一人の上に等しく注がれていることを感謝いたします。どうぞ今日も明日もこの主と共に歩ましていただきますように、どうぞ助け導いてください。どうぞ皆さんのこの一週間の歩みをあなたが支え、守り、倒れようとしたときにはあなたが助けを起こしてくださり、あなたの良きものを持って感謝へと導いてくださいますようにお願いいたします。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。